今朝この絵からスタートしたいと思います。マルスタンブティスピクチャー。これは誰か、どういうシーンか、これだけだといろいろね想像できると思います。So, who are these and what kind of scene it is? You can use your imagination. これでこの人が何か話してますよね。この右側の人。で何を言ってるんかな。想像の中で。みんながこの人のセリフを作るとしたらどういう言葉を入れますか。So what do you think he's saying? You can kind of use your imagination and you know, make up some line here. Yeah. Avengers, Peter. Is this the Avengers? あんまりちょっと服装に合わないけど、it doesn't match with their clothing. それとか、今週セーフで牛肉安いわよ。Or beef is on sale. That's safely this week.まあ、いろんなことがある。でもこの服装から言ってやっぱりこれイエス様の時代かなと思いますね。でなんとなくこうイエス様っぽい感じだなって勝手ですけども。But they look like in the Bible days and he look, kind of looks like Jesus. So let's think of like Jesus. ね。イエス様っぽいセリフが何かないかな。皆さんだったら何を入れますか。何を、どういうことを言ってると思うんですか。So let's say this is Jesus and okay, come up with some line like Jesus. Why you?What can come up with?
奇跡の種明かししてあげるか、どうやってやったか教えてあげるとかね。Do you wanna know how I did miracles?
まあ、とにかくこれどんどんどんどんこれだけでも結構あの暇つぶしに使えるんじゃないかなと思います。
When you have time to kill, you can stop playing like this, you know, and kill your time. Anyway,
まあでも。あの実はこの絵ね、今日のストーリーのシーンなんですね。
Well, actually, this picture is about today's passage, okay? And it'll come later.
で、後でちょっと出てくるんで、もうちょっと覚えておいてほしいと思うんですけど、その今日のストーリーに入る前に、実はちょっとこれまでのあらすじを話しておく必要があるなと思うんですね。
So, but before I get into today's story, I need to go on like previously on Jesus, right? And previously what happened?
まず、まあ、ずっとこうイースターの後イエス様がよみがえられてどんなことが起きたかそのストーリーをこう追いかけてますよね。
So we've been following the story after the resurrection of Jesus, right? What happened after the resurrection?
でも今日ちょっとまずイエス様が捕まる前まで戻りたいと思いますね。
But we want to go back to before Jesus was arrested.
イエス様が捕まる結構直前のイエス様とこれペテロの会話なんですけれども、
So there was this conversation between Jesus and Peter right before he was arrested.
イエス様が言うんですね。誠にあなたに告げます。あなたはペテロにね。あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。いや、たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して言いません。皆の者もそう言った。ね、マルコの14章にあります。33章。
So Mark 14:30-31. Here's a conversation between Jesus and Peter. Jesus said, Truly I tell you, Peter, today, yeah, tonight, before the rooster crows twice, you yourself will disown me. You're going to say, I don't know you. You don't know me three times. But Peter insisted emphatically and said, even if I have to die with you, I will never disown you. And all the others said the same.
でこういう会話がなされたんですね。イエス様がペテロにお前を私を3回今度裏切るからね。今夜ですね。今夜裏切るから。でペテロっていうのはまあ、弟子の中でもなんとなく一番弟子みたいな存在なんですよね。もうリーダー的存在なんですよ。
So Peter was like the kind of first disciple that he was kind of leader figure in the disciple among these 12 disciples.
でその中でもペテロ大もうイエス様のこと大好きなんですよ。本当にもう自分では誰よりも大好きだと信じてたと思うんですね。だからいやイエス様そんなこと絶対ないってばさ。でもう豪語するわけね。
And he just loved Jesus. I believe he thought he loved Jesus more than any other disciples. So he's like, no, no, Jesus, that's not gonna happen. Never.
でじゃあ実際にどうなったか。ちょっと、ルカの福音書開いて、これは開いてみましょうか。ちょっと長いので前には出しませんけど、ルカの福音書の22章の54節から62節
ちょっと見てみましょうか。ルカの福音書の22章の54節からビジネス。So open your Bibles to Luke chapter 22, verses 54 through 62. And as usual, I'm just reading Japanese.ルカの22章の54節から62節ね。これイエス様が捕まった直後のシーンです。So this is right after Jesus was arrested. 彼らはイエスを捕らえ引いてって大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついていった。彼らは中庭の真ん中に火を焚いてみんな座り込んだのでペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座ってるのを見つけてまじまじと見ていた。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いやいや私あの人知りませんって言った。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますよと言った。それから1時間ほど経つとまた別の男が、いや確かにこの人彼と一緒だった、この人もガリラヤ人だからと言い張った。しかしペテロは、あなたの言ってることも私にわからない、わかりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主の言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。でペテロはイエス様が捕まって連れて行かれて心配でついていったわけですよね。So when Jesus was arrested and was taken, Peter was, of course he was worried about his Lord, so he went after Jesus. ところがその大祭司の家の中庭に行って人がごたごたしてる、まあ薄暗いんだけれども、そこに行って様子を見てたら周りの人が、あんた一緒にいたよね、あんた一緒にいたよねって言ってる。So he was in this courtyard and it was kind of dark, right? And, But people start saying, you were with Jesus. でもちろん怖かったんですよ。目の前でイエス様が捕まえられて、そして引っ張ってかれて、それを目の当たりにしてるから、ここで知ってるって言ったら自分も捕まっちゃうんじゃないかなと思ったんだろうね。Of course he was scared, right? He, like, Jesus was arrested right in front of his eyes, right? And probably Peter thought, if I say yes, they're gonna take me too.So he was scared. それで知らない知らない知らない3回言っちゃう。So he denied Jesus three times. そして3回目に否定した時に61節見てください。And after he denied for the third time, look at verse 61. イエス様が振り向いてペテロをじーっと見るんですよ。Jesus turned and he looked at Peter. あれはきつかったと思いますね。もう本当に寂しそうな目で見る、じーっと見つめてたんで。Looked so sad. I think it was very hard for Peter to see that. もしイエス様が見てなかったら、あ、聞こえてなかったに違いないとか思えたと思うんだけども、うわ、聞こえてるしって、やば。いや、思い出すときに、あんたは、あなたはサンド知らないっていうよ。あの会話が全部もうこだましてくる。You see, had Jesus not turned, maybe he could, you know, Peter could think, oh, probably he didn't hear me. But Jesus turned and looked at Peter, and Peter just, all that conversation he had with Jesus came back. It was echoing in his mind. 裏切っちゃった。自分はあのイエス様を裏切っちゃった、3回も裏切っちゃったっていう思いがバーッと押し寄せてくるんですよ。So he was like, I betrayed Jesus, I betrayed my Jesus three times. イエス様がもう大好きで大好きでしょうがなかったから余計に罪悪感がバーッと押し寄せてくる。罪悪感でもう心がはち切れそうになってる。Because he loved Jesus, this guilty feeling was just filling his heart. It was just overwhelming.でそこから外に出て激しく泣いたって書いてありますね。So he ran away, he went outside, he cried. He wept brutally, bitterly. He just cried, cried, cried. で、その後イエス様が十字架につけられます。もうずっとその罪悪感がペテロね、くっついてきてると思うんですね。それを見てる間ずっと。イエス様が十字架につけられて、イエス様が葬られて。 And then Jesus was crucified, right? And you know, Peter was just crushed by this sense of guilt all throughout. Jesus was crucified, he was buried. でも3日目にイエス様が蘇るんだよね。蘇って、そして弟子たちで集まっている中にポーッと現れて、それが2回も現れて。それで3度目、先週のね、ストーリーですけれども、3度目、彼らが魚を取っている時に、フィッシングしている時に、その岸辺に立って、イエス様がまた現れた3回目です。But then Jesus rose again, right? And he appeared when disciples were gathering, he appeared twice.And we talked about this story last week, but when they were fishing, Jesus appeared on the shore. That was the third time. だからペテロにしては純粋に嬉しい、もうめちゃくちゃ嬉しいんですよ。イエス様よみがえった、戻ってきたってめちゃくちゃ嬉しいんだけども、同時にめちゃくちゃなんか気まずい。So as for Peter, Peter's so happy that Jesus is back, Jesus is alive, right? But at the same time, he feels this super awkwardness.Between him and Jesus. ね、みんなでこう一緒に火を囲んで魚、焼き魚食べてる食事をしてるんです。They're gathering together, sitting in circle, and they were having breakfast together, they're eating fish together. で、一緒にいて嬉しいし食事してるんだけど、いまいちこうイエス様との間に会話がまだ生まれてこない。Of course, he's happy that Jesus is there, and he's eating with Jesus, but still, there's no conversation between him and Jesus. ペテロにしてみると何言っていいかわからない。He didn't know what to say. 目合わせられない。He can't really look Jesus in his eyes. これで今日の箇所読んでみたい。And then we're going to read today's passage. ヨハネの福音書の21章、15節から19節。So open your Bible, flip your Bibles to John, Gospel of John, chapter 21, verses 15 through 19.
その気まずさの中でどうしていいかわからない、目が合わせられない、その食事中のこの出来事です。
So in that super awkwardness, he didn't know what to say, he couldn't see Jesus in his eyes, and this happened, verse 15.
彼らが食事を済ませたとき、イエスはペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが3度、あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。まことにまことにあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして彼の神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。
この絵はまさにこのシーンですね。So this picture is this scene.
イエス様は前もってペテロに警告してましたよね。あなたは3回私を知らないって言うよ。前もって警告してた、前もって言っといたにもかかわらず、ペテロが言っちゃったわけですよね。
Okay, Jesus warned Peter, right, beforehand that he is going to disown, deny Jesus three times, and yet Peter did exactly that.
でそのペテロに対してここでイエス様はあんなに言ったのにどうしてとは言わなかったんですね。
And to this Peter, Jesus didn't say, I told you, Peter.
He didn't say that. 一切責めないんですよ。 No blame, no accusation at all. 多分もうペテロが十分その罪悪感、罪責感で苦しんでたっていうのを知ってたんじゃないかな。
だからあえてそれはもう言う必要ないな。And probably Jesus knew that Peter had been suffering with this sense of guilt more than enough. That's probably why Jesus didn't really say it. でその責める代わりにイエス様がやっと口を開いた、ね、その言葉があなたは私を愛しますかということ。And instead, when Jesus opened his mouth, the first thing he said was, Peter, do you love me? Do you love me? それでペテロはもちろんですよ、イエス様、私はあなたを愛してますよって言いますね。それを3回繰り返すわけ。And of course, Peter was like, yes, 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 I do love you, Jesus. And they repeated this conversation three times. 3回。今言ったやんっていう感じで、もうそれをもう一回聞かれるわけです。Three times. He just answered and Jesus is asking the same question again. Three times. ペテロのその心中、ちょっと想像してほしいと思うんですよ。Just imagine how Peter felt.どう言ったら分かってくれるんだろう、信じてくれてない、思ったんじゃないか。Probably he was like, he's not believing me. How can he make you understand that I love him? で、この3回ってすごいキーだと思うんですね。I think this three times is the key. ペテロは3回イエス様を知らないって言ったんですよね。その3回知らないって言ったペテロにイエス様は3回愛してますっていう機会を与えてくれたんじゃないか。You see, Peter denied Jesus three times. Peter said, I don't know Jesus three times. And here, Jesus is giving Peter an opportunity to say, I love you, Jesus, three times. その罪を犯した数だけイエス様を愛しますって言わないと許してもらえないとか、そういう計算ではないと思うんですけれども、It's not like the mathematics, like if you commit sin three times, you have to say confess, you know, three times. 一回悔い改めたらそれで全部許されるわけですから、そういう計算じゃないと思うんだけども、like you, all you have to do is repent once to be forgiven everything, right? でもここではむしろなんとなく僕が思うのはね、イエス様のすごい優しさが現れてるなと思うんですよ。優しさ、憐れみ、愛、それが現れてるな。I think this is the kindness and this is the love of Jesus towards Peter. ペテロが本当に3回も裏切っちゃったっていう、そのペテロに3回あなたを愛しますって言わせることによって、ペテロの中でなんとなくそれが、まあ、チャラって言っていいのか分かんないんだけども、こう全部打ち消すことができたんじゃない。そういう効果をイエス様はペテロに与えてくれたんじゃないかなっていう、めちゃくちゃこう人間的だけれども優しさがそこにあるんですよね。 Like it's so humanly way, but you know, Peter denied three times, so he, by saying I love you Jesus three times, inside Peter, he may have felt like it's even now, you know, I could just make it up three timesSo that was so nice of Peter. I mean, so of Jesus.、Right? でね、この会話ちょっともう一回、もうちょっと見てみたいと思うんですけども。So let's take a look at this conversation once again.、ね、あなたは私を愛しますか？愛してますよ。あなたは知ってるでしょう。そしたら私の羊を飼いなさい。これが3回繰り返。全部同じパターンですね。3回やってますよね。So do you love me? And yeah, yeah, you know that I love you. And Jesus says, feed my sheep or take care of my sheep. And this goes three times, exactly the same pattern. で、これすっごく興味深いのは、あなた、私を裏切ったよね。私のこと、あんだけ言ってたのに私を知らないって言ったよね。本当に私のこと信じてるの？っていう質問じゃないんです。And what's so interesting is, you know, this question,was not like, you disowned me three times. You said you wouldn't, but you did anyways. Do you really believe in me? That was not the question. あなた私を信じてるのじゃなくて、愛してるのって言われた。この違い、僕すごくおしゃれやなと思うんですね。Instead of saying, do you believe in me? He said, do you love me? That was so cool, I think. That was so interesting.
愛しますか？これね、俗に私たち信じる信じる、イエス様を信じる信じるって言いますね。この教会、うちの教会ではいつも僕言ってることだから、いつも来てる人は何回も聞いてると思う。でもイエス様を信じるっていうのは、イエス様のことを愛するっていうことなんだ、っていうのがこのクエスチョン、この質問でわかるんですね。 As I always say, you know, when we say believe in Jesus, I believe in Jesus, that actually means I love Jesus. Believe means to love Jesus.でこの愛するっていうのもただ心の中でもイエス様大好きっていうそういうレベルのものではないんですね。 And to love Jesus is not like a, I like him so much kind of love. It's not that. 愛するイエス様を愛するっていうことはどういうことかって言ったら、イエス様を何よりも大切にするっていうことなんです。 You see, to love Jesus is to make him the most important thing in your life.これ人との間でも同じそうだと思うんです。誰かを愛するときっていうのはやっぱりその人を一番大事なものとして扱うこと、とても大切にすることじゃないかな。I think this is the same between humans too, right? When we love someone, that person would be the most important thing in our life. That's what love is all about. つまり、イエス様を愛するっていうときに本当に自分よりもイエス様が大事なんだ。So when we love Jesus, He is more important than myself. イエス様の気持ちの方が自分の気持ちよりも大事なんだよ。His feeling will become more important than my feeling. そしてイエス様が願っていることの方が私が願っていることよりも大事になってくる。And what He desires will be more important than what I desire. これがイエス様を愛するということなんだよね。でそれがここでね、最後に私に従いなさいって書いてありますね。また私の羊を牧しなさいとか、私の羊を飼いなさいとか、ね、命令がこう伴ってきますよね。つまり信じるっていうことは愛するっていうこと、イエス様を愛するんだったらば、もう本当にこのイエス様は大事だから、イエス様がやりなさいっていうところと私もやりたい、でそれを従うっていう言葉でよく表すんだけど、これが信じるということだ。So when you believe in Jesus, that means you love Jesus. And when you love Jesus, because He's the most important thing in your life, you want to do whatever He tells you to do. That's what it means, okay? We use the word obedience, but that's what it is, okay? で、こういうふうにここだけ見るとね、なんか自分の自由がないみたいって思っちゃうかもしれない。Yeah. But when you look at just this, it might feel like you don't have freedom here, you know?いやもうイエス様イエス様ばっかり、自分でやりたいことできないとか、やんねえ、もう自分の気持ちどうでもいいわけって思っちゃうかもしれません。 Like it's all about Jesus and it's not about my feeling. What about my feeling? What about what I want to do? Right. でもこれは私がイエス様を愛することについて書いてあるだけで、忘れちゃいけないのは、実はイエス様も私たちを、皆さんをめちゃくちゃこれ以上に愛してくれてるということを、ちょっと思い出してほしい。But this is all about me loving Jesus, right? You loving Jesus. But let's not forget that Jesus loves you more than I love Jesus. だからイエス様はめちゃくちゃ、私がイエス様を愛するよりも私のことをイエス様は愛してくれてるから、もう常にどんなことがあっても僕、私に一番いいことをしてくれる、私にとって一番いいことをやりなさいって言ってくれる、それがイエス様の愛なんですね。So, because He loves me so much, He will always do what is best for me. He will always tell me what is best for me. だからすると、本当に私の生活もイエス様は必ず祝福してくれる。私の人生も祝福してくれる。本当に栄光と、まあ栄光と尽くしっていうと誤解があるのかもしれないけれども、本当に神様は私の心を満たしてくれるんだ。だからもうなんか悶々とし、イエス様を愛してたらなんか悶々とする、物足りないって、そういうことは絶対ありえない。イエス様を愛して、イエス様を大事にしてたら、不思議と自分の気持ちも自分の要求も全部こう満たされてるから。 So when we start loving Jesus, we don't feel unsatisfied. When we love Jesus, you know, we will start receiving, fully receive His love for me.So He will start to satisfy my heart, my desire, my feeling as well. だからそこを心配する必要はないんです。それはまた変わらないから。どんなことがあってもイエス様の私に対する愛、イエス様の皆さんに対する愛は 絶対変わらないから、むしろ私のイエス様に対する愛の方がコロコロ変わっちゃうかもしれないね。だからそっちの方を心配した方がいいかもしれない。私は本当にイエス様をしっかり愛していけてるから、そこを心配した方が無難なんですね。イエス様の私への愛は心配する必要ない、変わらないから。You see, but love, you know, Jesus loves me and that's not going to change no matter what, so we don't have to worry about that. Instead, our love for Jesus, that might change from day to day.So let's worry about that. 今日のストーリーに戻ってね、ペテロは3回イエス様を知らないと言いました。Go back to today's story. You see, Peter denied Jesus three times. で、私たちも実はしょっちゅうイエス様を知らないと言ってるのかもしれない。And probably we do the same thing always. Maybe every day we deny Jesus.というのは、私たちが罪を犯すときね、つまりイエス様がしなさいと言っていることをしないとき、してはならないと言っていることをしてしまうとき、私たちが罪を犯してしまうとき、実は私たちはイエス様に背を向けている。そしてイエス様は知らないと言っている。You see, when we commit sin, in other words, when we are doing what Jesus tells me not to do, when we're not doing what Jesus told us what to do, you know, we're turning our back to Jesus and we're saying, I don't.イエス様よりも自分の方を大事にしてるわけです。I become more important than Jesus。だからイエス様のことを愛し損ねてしまってる。で、罪を犯してしまうときっていうのは常にそうなんです。毎回そうなんです。私はその瞬間イエス様を愛し損ねてしまってる。So every moment that we commit sin, we are failing to love Jesus.イエス様よりも自分というふうに変わってしまうね。で、As I said, I become more important than Jesus. だから罪を犯してしまいました。はい、じゃあ悔い改めましょう。イエス様許してください。で、私たち祈ると思う。So when we commit sin and we realize and we want to repent, probably we will pray and say, Please, Jesus, please forgive me. で、それもいいと思うんです。それも聖書的なね、お祈りだと思います。神様、許してください。この罪を許してください。でも、なんとなく、今日の箇所を見ながらふと思ったのは、そのお祈りだと、下手したらあんまり何も変わらないかもしれないなと。That's okay. You know, asking for forgiveness is so biblical and it's okay. But as I read today's story, I kind of thought, but just asking for forgiveness may not change anything.っていうのは私たちイエス様を愛しそびれてしまった愛し損ねてしまったそこを直さないで許してくださいねって言ってたら愛し損ねたまんまそっちの方向に歩んでいきかねないね、まあ、罪許された感謝 Because you know when we commit sin we fail to love Jesus right and if we don't make change there and just ask for forgiveness we can say yes I'm forgiven thank you hallelujah praise the Lord and keepGoing to the same direction as we failed to love Jesus. だからそういうこともあって、多分イエス様はペテロにあなたは私を信じますかじゃなくて、あなたは私を愛しますかと。もう一回そこにペテロに戻ってきてほしいわけですよ。でも愛することを失敗してしまった、もう一回あなたを愛しますっていうところに戻ってきてほしい。That's probably why Jesus asked Peter, do you believe me? I mean, do you love me instead of do you believe in me? He failed to love Jesus, so Jesus wanted Peter to come back to the point where he says, I love you, Jesus. もう思いっきり方向修正ですね。That's the, you know, adjusting the direction.本当にだから私たちね、こう、イエス様を信じてるから大丈夫っていう。でそういう信じてるっていう言葉にこう自分をで自分を騙すことをしないで本当に私イエス様を愛してるから本当に私をめちゃくちゃ愛して私のために血を流して私のために鞭を受けてくれて私のために、ね、十字架についてくれたそのイエス様を私は本当に愛してるからそこに常に立ち返りたいなと。So we don't want to just tell ourselves I believe in Jesus, so I'm okay.Like Jesus died for me, Jesus shed his blood for me, Jesus took the whip for me, Jesus was crucified for me. And when we think about this Jesus, do I really love this Jesus?
っていうのはそこまでしてくれたイエス様を愛さないでいていいんかなって。Like he did so much for me, and is it okay for me not to love him? 愛っていうのはね、こう一方通行だと不完全なんです。You see, love is never complete when it's one way.
神様あなたを愛してますって教会来るとしょっちゅう聞くんですよ。でみんなやっぱりほーって温かい心になるわけ、ね、嬉しいよね。やっぱり神様愛してくれてるんだ、わー嬉しいなって思います。
You see, at the church we always talk about God loving us. I always say God loves you, and that makes you kind of happy, right? No?
でもそれって一方通行なんですよ、まだその段階で。
But that's just one way.
これで一方通行っていうことは、その愛っていうのは不完全なまま、And that's not complete yet. 人ともでもそうでしょ。愛するってやっぱり両方向になりたいじゃん。関係の話なんですよ。ね、二人との人の関係を結ぶのが愛なわけですから、一方通行じゃ結ばれないんですよね。両方から愛がぶつかってコネクトして初めてこの愛が完成するわけですよ。
Because love is all about the relationship between two people, right? Two parties. So,When this one love and the other love connect, this love will become whole, complete.
で、イエス様は私たちを皆さんを 100% 愛してくれてるんです。どんなこともあってもそれは変わらない。みんなあなたは愛されてる。
You see, Jesus loves you 100% no matter what. That never changes. Okay? He loves you.
私はイエス様を愛してるから。あなたはイエス様を愛してますか？ Do you love Jesus? 私がイエス様の方を向いてイエス様を愛したときに初めてその愛がくっついて、ね、愛が完全になるんです。愛がくっついたときにイエス様のもう持っておられるすごいいいものすべてこっちに流れ込んでくるんです。
When we start loving Jesus, then the love will connect. His love and my love for him will connect. And that's whenEverything he has, all the blessing he has, will flow, start to flow into my life. That's how it works.
でも私たち毎日毎日イエス様を愛し損ねてしまうモーニングがありますね。罪を犯すも毎日毎日やっぱり自分の欲に負けて罪を犯してしまうことがある。
But every day, sadly, oh, every day we commit sin, right? We fail to love Jesus every day.
だからそのたびに私たちやっぱりもう一度イエス様あなたを愛しますっていうところに戻りたいと。
So every time we do that, we want to go back to the point and say, I love you, Jesus.
なぜならば罪を犯すたびにイエス様あなたは私を愛しますかって聞いておられる。
Because every time we commit sin, Jesus asking us, Do you love me?
だから毎日毎日罪を犯すということは、毎日毎日私たちはあなたを愛し、イエス様あなたを愛しますって、本当にもうこれはもう文字通り毎日毎日イエス様に言ってていいことなのかもしれない。あんまり毎日言ってないかもしれないね。いろんなお願い事はしてるんだろうけど、イエス様あなたを愛しますって毎日毎日本当に心から言うだけじゃなくて、本当に心からお祈りしてイエス様を何よりも大切な方として、ね、従っていけたらいいなと。
So every day we commit sin, that means every day we want to tell him, we want to confess to him, saying, I love you, Jesus. Literally. Literally, we want to pray. We pray so many things, but we want to pray every day and say, I love you, Jesus, and not just saying it, but make him the most important thing in my life.
最後にね、今年のテーマ成功覚えてますか？しばらく俺話してなかったんだけども、今年のテーマ。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいっていう。これ今年覚えてましょうっていうセリフですね。
So this is a theme passage of the year. I haven't mentioned this for a while. But love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength.
心を尽くし、精神を尽くし、知力を尽くして、つまり自分の持っているものすべてで一生懸命イエス様を愛しなさいっていうこと。で、イエス様はこれが聖書の中で一番大事な戒めだよ。これが一番大事なんです。
You see, with all your heart and with all your soul and with all your strength, meaning with everything you have, just do whatever it takes to love your God.
And Jesus said, you know what, this is the most important command in the Bible.
本当に私たちもイエス様を愛する言葉だけじゃなくて歌ってるだけじゃなくて本当にイエス様を一番大切なものにする。だってイエス様は私のために死んでくれたんだもん。イエス様は私のために十字架で命を捧げてくれたんだもん。恩知らずなままでいたくないので、このイエス様を私も愛していきます。そうやって毎日生きていけたらいいなと思います。
So we want to love Jesus every day. We want to tell him that we love Jesus. We want to make him the most important thing in my life every day, because what did he do for you? He died for you. He gave his life for you. And I think he deserves our love.
お祈りしましょう。 Let's pray. 天のお父様、感謝します。あなたがこんな私を毎日愛してくださっていることを感謝します。 Dear Heavenly Father, we thank you so much for loving me every day. でも私は毎日本当にどこまであなたを愛せているか分かりません。しょっちゅう失敗しているような気もします。 But I don't know how much I'm loving you every day. Probably I'm failing so many times.でもここで本当にペテロにイエス様があなたは愛し、あなたは私を愛しますかと言われたように、そのセリフが本当に私にも向けられている毎日、それに対して私もあなたに向き直ってあなたを愛しますと心から言うことができるように、心からそう言って毎日毎日あなたを愛して生きることができるように、助け導いていきます。
But Father, I'm not sure how much I'm loving you backProbably I'm failing every day. But just like this story, you're asking me, do you love me every day? And I'm praying that you'll help me so that I can turn to you and say, I love you, Lord. I love you, Jesus. You are the most important thing in my life.
感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。Thank you, Father, in Jesus' name we pray. Amen.